小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
先週は昔話を語る言葉についてお話ししていただきましたね。
そうなんだ。僕はね、日本語の豊かさをね、なるべくキープして後で伝えたいという気持ちがあるもんだから、それには昔話が一番いいんですよね。昔話って元来いろんな日本語で語られてきたわけだから、いろんな子音、いろんな母音ね、それでなるべく語ってくださいってことを聞いていただいたわけね。
私の日常の言葉でいいんですよね。
そう自然にね、私の日常の言葉、はい、普通の言葉でいいのね。
で今日はどんな、
今日はね、その実例としてなんですけれども、お二人の方にそれぞれの土地言葉で語ってもらう。鹿児島の橋口恵子さんという方と、新潟の熱雅子さんという方ね、去年6月に昔話大学の20周年記念大会というのを秋田県の田沢湖畔でやったんですね。でその時に全国の昔話大学の受講者の中からそれぞれの土地言葉で語る大会をやったんですよ。でそこで語っていただいたもののお二人です。聞いててね、おそらく例えば鹿児島の言葉だと少し分かんない言葉あるかもしれないけど、それはもう空想して聞いていただくのが一番いいんでね、その空想力ってとても大事ですからね、そういう意味であえて聞いていただきます。じゃあまずはね、鹿児島の橋口恵子さんの語りを聞いてください。
橋口恵子っちむ人、あたやかごま弁で固いもんで、どうかお聞きやたもんせ。今ごろりっとん。昔々あるところに、ばっさんとじさんがいました。ある年のこと、ばっさんは、こんにゃ15夜じゃで、だごをつく、辛いもんほっておつっさんにあげなならん。と言って辛いもんを掘って川に洗いに行きました。すると向こうの方に穴が開いていて、辛いもんがそこへ流れていくと、今頃いっとんと言って穴に入っていきました。バッサンは次から次に辛いもんを投げ込んでみると、辛いもんは今頃いっとん、今頃いっとんと言ってどんどん流れ込んでいきました。バッサンはよしと思って、今度はクワを投げ込んでみると、クワは鉄でできているので、クワゴロリトンスタンタン、クワゴロリトンスタンタンと音がして入っていきました。今度は処刑を投げ込んでみると、処刑ゴロリトン、処刑ゴロリトンと言って入っていきました。バッサンは、どうら、わいわれも、と、自分から穴の中に入ってみると、ババゴロリットン、ババゴロリットン、と言って、どんどん流れていきました。こら、どけ流れいもんじゃろかい、と思っていると、赤門の立つ竜宮城が見えてきました。あら、わっぜかとこれおら来たが、こっから意見してぬくいもんじゃろかい。こっからどうやって逃げ出そうかと赤門のそばで泣いていると、そこへ赤鬼がやってきて、ばばばば、お前はないごてこげきたかと聞きました。ばっさんが、こんにゃ十五夜じゃで、だごをつく、辛いももつさんにあぐいとじゃ。辛いも歩け川にいたぎいな、穴がえちょったで、へってみたや、こけ流れちったとじゃ、と言いました。赤鬼は、へえ、そうか。ここは、竜宮城ちゅうとこいじゃ。おや、万里坊、千里坊ちゅう、宝ん坊の番の人とじゃ、と言いました。そして、お前はちっとやすよから、小屋さんといけんどね、と言って、バッサンにご飯を食べさせ、自分はお酒を飲みました。バッサンはご飯を食べながら、わっつかとこれおら来た。こっから意見かして逃げんなら、 と、ああ、子に食われてないもんか、と思っていました。三日目に赤鬼がちょうど留守をしたので、バッサンは万里棒を手に取って、万里走れと叫びました。すると、万里棒はバッサンの体と一緒に天高く登っていきました。やがて帰ってきた赤鬼が、バッサンと万里棒が見えないのに気づき、しもたクソババがと言いながら千里棒を手に取って後を追いかけましたが、万里棒に追いつくことはできませんでした。さて、万里棒を手に取って天高く登ったはずのバッサンは、気がついてみると我が家の庭の真ん中から出てくるところでした。ちょうどその時、じさんが、おいげんにゃん真ん中のもぐらが土を持っといがねえ、どらおいが手で本見ろ、と言って庭の真ん中を掘ってみると、ばっさんが出てきました。んだお前はどこさ張ってたか、と言うと、ばっさんは、あたや十五やんおつっさんにあぐからいもあるけ川にいたぎいな、穴がえちょったでそけへみたと、ほしたりゅうぐうじょうちゅうとこへたどりちた。そこで万里棒ちゅう宝んぼうひんにぎ、万里走れしてやこけん戻ったとじゃ。お前はこん話す誰にも言うな、と言いました。するとじさんが、んだお前がはっててから三年みつきないが、と言うと、バッサンは、あたやしけな三日しかおらんじゃったじゃが、と言って二人はびっくりしました。そして万里棒の宝ん坊のおかげで、バッサンとじさんはよか暮らしができるようになりました。しばらくして隣のよっごろばばが、あんばばどんたちゃまこて出世せられよか暮らししゅうおらる、と言ってバッサンにとうとう訳を聞き出して自分も真似をしました。そしてよっごろばばの庭の真ん中から出てくるところを、息子がくわで掘り上げようとしたので、よっごろばばは撃ち殺されてしまいました。ほいで、欲の熊だか人の真似はすんな、というのです。そしこん昔。
面白いオチがありましたね。
面白い、すごいオチですね最後は。この今の話はね、橋口さん、セリフのところは土地の言葉でなさって、で字の文章は共通語でしてる、
そうでしたね、
こういう語り方をなさることもあるんですよね。今の言葉のように鹿児島の言葉って慣れてない人にとっては、その字の言葉がああいうふうになってると分かりやすいかもしれないですね。そうじゃないと筋が分からないかもしれないね、両方やり方あります。全く全て土地言葉でもいいわけ、どっちでもいいんです、それはね、どっちでもいいんです。
でもとても温かい雰囲気が伝わってきますね。
そうですよね、土地言葉だとね、
はい。続いては、
次はね、ずっと聞きたいと思いますけど、新潟の熱政子さんという方の語りを聞いていただきます。
熱政子と申します。新潟県十日町市の田舎松台の方言で聞いてください。アジサイの花。昔あったと、あるとこにじいさとばさが住んでいたと。そん年はから梅雨で、いつになっても一個と雨が降らねぐて、そろそろ気がもめ始めた頃のある日の晩方、ばさ夕飯の支度しようと思って水屋へ入っていったとこが、こんちはこんちはって声かけるもんがあったんだと。出てみると、わけ男所が立ってて、喉が渇いて大ごとらんだが水一杯飲ましてくんなせって言わんだと。 バサ、はいはいって、そんまひしゃくに一杯水汲んでやったと。ほしたらその若しょ、ごくごくごくごくと、まあ、あんまげに飲んだってんがね。ほして、次日もまたその若しょ来て、喉乾いておごとらんだが水一杯飲ましてくんなせ、って言わんだと。バサまた、水ひしゃくに一杯汲んで渡してやったと。ほしたらまたその若しょごくごくごくごくと、まげに飲まんだてんがね。まあ一貫頃まで尊厳ことが毎日続いて、そのうち雨が降ってきたんだと。ほしたらその若しょピタッと来なくなったてんがね。じいさとばあさ、あの人はどうしたろうかねって言ってる駒に、へえ、夏は過ぎて秋になっちまったと。ほしてだんだん寒くなった頃にばあさ風邪ひいちまったってんがね。じいさ一生懸命世話したんだどもいっことよくならないで、しまいにお金も何でも食わねえようになっちまったと。じいさん心配して、ばさばさ、なんか食いたいもんねえんだかって聞いたら、ばさ、おら何でも食いたいもんねえども、山っ川のいちごだっけ食ってみてって、そう言わんだってんがね。そっけんたって、へえ、山に雪が来てるってがに探さんるもんでね。じいさ困っちまったと。ほうしたとこが、ある日の晩方、あの若い男所が来て、おら、実は裏の畑のアジサイの花だども。あの空梅雨の時は、へえ、枯れちまうかと思ったんだっけが、ここのばさから水飲ましてもらったおかげで、こうして枯れねえで済みました。ほんに、ありがとうございました。って言わんだと。ほして、たまげてるじいさんに、ここのばさ、風邪ひいて、山っかのいちごが食いたいって言うんだってんが、おら、そこらの山探してみたら、あっこの山でちっとばかだでも、山っかのいちごをめっけましたんで、ここへ持ってきたすけ、ばさに貸してくんなっせ。そう言って、山っかのいちごを渡して帰っていったと。ばさにやったら、まあ、喜んで、喜んで。その山っかのいちごを食ってからというもの、ごんごん良くなって、しまいに元通りすって、しっかり元気なばさになったんだと、いっちょさけた。
この結末くんも素敵ですね、
うん、いいでしょ、はい、いっちょさけたってね、これね、いろんな解釈をする方いるんですけどね、
はい、
僕はあまり意味を詮索する必要はないと思うんですよね、うん、要するにこれでおとぎ話はおしまいだよって挨拶ね、うん、
はい、
おとぎ話って嘘っぱなしですからね、うん、これで嘘の世界は終わりだよって現実へ戻る、そういう言葉だと思うのね。土地によって違うんですよね、うん、と違いがありましてね、村ごとに違ったりもするわけ、
はい、
ですから全国やるととても面白いんですけど ね、
この方は新潟の中の東海地の中の松台という、
そう
本当に限られたところの、
そう限られたところで、そうでしたね、
お話ですって、
そうですね、
紹介されて
ましたね、いい話でしょ今の話、
はい、もうなんか山のイチゴがすごく真っ赤にクリアに浮かび上がって
きました、ね、雪の中にあるって、それがね、僕はとってもいい話だと思う、この話、アジサイなんて、これ
そうですね、なんか花とか草にも命が宿っているという気持ちになりますね。
日本の昔話ってこういうね、自然との交流がすごく多いんですよ、
うん、
で今のだってそうでしょ、初めアジサイの花、若い種になってくるわけよね、
うん、
で水飲ましてくれってわけね、
うん、
で後でそれがまた今度は若い種になって現れて、うん、正体を明かすわけですね、アジサイの花だったら、うん、花が、
うん、
若者になって出てくるわけですよ。でそこに何にも魔法も何もかかんない、いらない、はい、これがヨーロッパの話だと、
うん、
花が人間になるんだったら魔法をかけられなきゃいけないですね、うん、人間が魔法をかけられて花になっていた、うん、その魔法が解けて人間に戻ったってこういう話になっちゃうんです。魔法が必要なんですけど、うん、日本は一切必要ない、うん、自然に花が人間になり、うん、人間が花に戻るってこういう、うん、素晴らしいと思うな。
そうですね、うん、そこがでも男の人になって出てくるっていうのは難しいお話です、
ね、
難しいよ。
そうね、花がね、ええうん、でもこれはね男女はあんまり問題じゃないんだろうと思います、うんうん、ただアジサイって花っていうと僕たちどうしてもね女性を思い浮かべるけど、うん、でも男でも全然構わないんだと思うな、
うん、
それともう一つ大事なのは今のその熱さんの松田の言葉で聞いてるとついこちらも愛の手を打ちたくなるでしょ、うんって言いたくなるね、はい、それが大事なんですよね、うん、僕の経験ではね田舎でおじいちゃんおばあちゃんの話聞いてる時ね語り手はね愛の手入れてくれってはっきり要求されたことあります、
はい、
愛の手入れてくれないと次が出ないって、
うん、
だからね語りと愛の手はね一対なんですよ、
はい、
両方でお話を形成してるのね、ですからこういう話をもし生で聞くとしたら愛の手を入れるというふうに思った方がいいですね、
うん、
でその点ね共通語ですとね増した増した増したになるでしょ、ちょっと愛の手入れにくいんですよ、
うん、
今の新潟のことだとだったとって言ったのでふんって入る。
自然とですね私も体が縦にうなずいてましたもんね。
そうでしょ、はい、それが必要なんですね、うん、僕は一度ねまだ調査慣れてない頃新潟で黙って聞いてたら愛の手入れてくれってはっきり言われたことだった、
うん、
それでふーんっつってうなずいたらまた叱られてね、はい、この土地じゃそのふーんっていうのは相手の話をねバカにして返事する時の声だってふーんじゃダメだって、
うん、
じゃあなんて言うのって言ったら操作って言えってはっきり決まってるんですよ、
はい、
操作って言えってそれから操作って聞いたらちゃんと語ってくれましたけどね。でなんかまあこれ日本語学の人たちの説明では操作って早漏の名残だろうって言われてるんですけどね、言われて早漏あそうですねっていう意味ですね、で土地によって決まってるんですけどね、愛の手、すごく大事なんです、はい、土地言葉だと愛の手が入るというね、
うん、
だから今の愛ですね、雪の中で山のイチゴを取ってきてくれるでしょ、
うん、
素晴らしいですね、
うん、
これヨーロッパの話だと有名な12の月の贈り物ってのがあるんですけど、ママ子がいじめられてね雪の中のイチゴを取ってこいって言われて山の神様がくれて取ってきたって話があるんですけどね、そちらの場合には、まあ、山の神様なんですけど今の場合は紫陽花の花、
はい、
これも神様だよねもちろんね、がくれた綺麗な話ね、
うん、今日は土地言葉での語りをご紹介しました。鹿児島の方と新潟の方、うん、それぞれリズム音楽としても楽しめそうですね。
そうでしょう、とてもねいいですね、はい、やっぱり言葉が土地の言葉だとね、
うん、
柔らかいしね、そして雰囲気がとっても柔らかい、はい、
そして温かい
温かい感じがあるよね、
は
い、いいですね、
うん、さて来週はどんなテーマで、
う
ん、
来週はね、
はい、
ちょっとまた変わるんですけども、宮崎駿の作品で隣のトトロってあるでしょ、
はい、
すごい人気のいい、
うん、
あれをですね、
はい、
昔話の方から見るとものすごい面白いんですよ。
へ、
昔話って語りの法則があるのね、一定の法則があるんですけど、
はい、
その目で見るとねもうピタリと合うんです。
本当
それ聞いてもらいます。
わ、楽しみにしています、うん、それでは小沢先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。